こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。初めての野菜作り地域別栽培カレンダー付きは、野菜園芸を専門とする藤田智が家庭菜園を始める人に向けてまとめた実用書である。最大の特徴は、野菜ごとの栽培時期を一律に示すのではなく、寒冷地、中間地、暖地という地域区分に応じて種まき、植え付け、収穫の目安を示している点にある。気温や霜の時期が異なる日本では、同じ経理地に同じ作業をしても結果が変わりうるため、この構成は初心者が計画を立てる際の実践的な基盤となる。掲載対象は人気の野菜80種で、写真を多く用いながら栽培の手順を説明する土作りや生育などの基本と、個別野菜の育て方を結びつけ、読者が自分の菜園条件と季節に照らして判断できるようにすることが本書の主な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、寒冷地、中間地、暖地を分ける栽培カレンダーの実用性、本書の中心的な価値は、栽培の成否を左右するいつ作業するかを地域別カレンダーで扱うことにある。野菜作りでは、播種や定植が早すぎれば、低温遅すぎれば、高温や生育期間不足の影響を受けやすい。ところが、市販の栽培情報には全国共通の月表示も多く、読者は自宅の気候にどう補正するかを迷いやすい。本書は寒冷地、中間地、暖地の区分を設け、野菜ごとに種まき、植え付け、収穫の適期を見通せる形にしている。そのため、読者は作りたい野菜を選んだ後に地域に合う開始時期を確認し、年間の作付けを組み立てられる。これは単なる予定表ではなく、気温と生育の関係を日常の作業へ翻訳する道具である。もっとも、地域区分は大まかな目安であり、標高、日当たり、局地的な霜、品種などは別途考慮が必要になる。本書はその判断の出発点としてとりわけ有効である。次に、人気野菜80種を個別に調べられる構成と範囲。本書は家庭菜園で選ばれやすい人気野菜80種について個別の栽培方法を参照できるようにしている。野菜は同じ家庭菜園の対象であっても、発芽に必要な温度、育苗の用肥、株間、支柱の必要性、収穫までの期間が大きく異なる。例えば、草類と葉菜類、根菜類では失敗しやすい工程も管理の重点も同一ではない。そこで、基本技術だけを総論として覚えるのではなく、栽培したい品目のページに戻って確認する方式には合理性がある。読者はまず育てる野菜の適期を確認し、次に必要な作業を追うという使い方ができる。80種という範囲は、初学者が取り組みやすい定番を幅広く抑える一方、極めて珍しい品種や地方品種まで網羅する大型図鑑とは性格が異なる。本書の狙いは、選択肢を無制限に増やすことではなく、身近な野菜を確実に育てるための参照性を確保することにある。さらに、写真中心の手順説明が初心者の作業判断を支える。野菜作りの難しさは、知識の不足だけでなく、適切な状態を文章だけで見分けにくい点にもある。辺の形、苗の扱い、間引きの対処、支柱の立て方などは、用語を理解していても実物を想像できなければ作業に移しにくい。本書は豊富な写真を用いることで、栽培手順を視覚的に把握しやすくしている。写真は装飾ではなく、作業前後の違いを確認し、読者が自分の菜園の状態と照合するための補助線となる。特に、初めて栽培する人にとっては、作業の目的と順序を結びつける役割が大きい。播種から収穫までの全工程を一度に記憶する必要はなく、その時期に必要な項目を開いて確認できる点も実用書として重要である。ただし、写真は代表例であり、土質、天候、栽培容器の大きさによる差まで消すものではない。本書の視覚的な説明は、観察を不要にするのではなく、何を観察すべきかを初心者に示すための仕組みといえる。そして、土作りと灼衣を個別栽培の前提として位置づける野菜別の栽培法を利用する際も、土の状態や肥料の与え方を切り離しては考えられない。本書は、初心者が陥りがちな種や苗だけを準備して始める考え方に対し、栽培の土台となる基本知識を提供する。野菜は根から水分と養分を吸収するため、排水性、保水性、土の物理的な状態、種類の量と時期は生育に直結する。肥料は多ければ良いわけではなく、過剰であれば生育の偏りや管理上の問題につながることがある。このため、野菜ごとの解説を読む前後に、土作りと灼衣の考え方を参照できる構成には意義がある。読者は作付け計画を立てる段階で土を準備し、栽培中には追肥などの作業を必要に応じて判断するという時間的な流れを理解できる。本書は、家庭菜園を単発の植え付け作業ではなく、準備、管理、収穫からなる継続的な営みとして扱う。こうした基礎を抑えることが、品目別の手順を実際の収穫へつなげる条件になる。最後に、減農薬を意識した家庭菜園の管理という位置づけ、出版社の紹介では、 本書は減農薬を意識した野菜作りを掲げている。この点は収穫量だけを目標にする栽培所ではなく、家庭で食べる野菜をどのように管理するかという観点を含むことを示している。家庭菜園では病害虫への対応を全く考えないことも、症状を見ずに薬剤へ依存することも、安定した栽培には結びつきにくい。栽培時期を守ること、株を混み合わせないこと、日々の葉や茎の状態を観察することは問題を早く発見し被害を抑えるための基本となる。本書の地域別カレンダーや写真による説明はこうした日常的管理とも関係する。適宜に育て、生育状況を確認しながら必要な手入れをするという手順が無理のない防除の前提になるからである。ただし本書は2009年刊行の書籍であり、資材品種気候条件に関する情報は刊行後に変化しうる。具体的な防除法は地域の公的農業情報や資材ラベルなどの最新情報と合わせて確認するのが適切である。結論として、本書はこれから庭や貸し農園で野菜を育てたい人、または毎年の種まき植え付け時期に迷う初級者に特に向く。一冊で最新の品種情報を広く収集する図鑑というより、定番野菜を対象に地域の気候を踏まえた年間作業へ落とし込むための実践的な手引きである。寒冷地、中間地、団地別のカレンダーを備えるため、何を育てるかだけでなく、自分の地域ではいつ始めるかという家庭菜園の最初の判断を支えられる。さらに写真を使った説明は文章上の指示を実際の作業イメージへ結びつけやすく、土作りから品目別管理へ進む際の負担を軽くする。類書には掲載品目数の多さ、専門的な病害虫対策、プランター栽培への特化を強みとするものもある。その中で本書の差別化要因は、人気野菜80種という扱いやすい範囲と、地域差を明示した栽培時期の提示を組み合わせている点にある。気候変動や局地的条件には補足確認が必要だが、菜園の年間計画を立て、必要な時期に必要な作業を確認するための基礎資料として価値を持つ。ご支援いただける場合は、藤田智真、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。